米印ここから有料会員限定部分です。時代の趨勢さながらに、勢いをつけて書き殴ったような、荒い筆致も生々しい、三色旗、がどん帳代わりに舞台を覆う。物語のオープニングでは、まず音楽が、時代の黎明を告げるように、穏やかに広がっていくような曲調で流れ始め、やがて、高らかに響き渡る凱旋ラッパのような、人々を鼓舞する曲調へと変わってゆき、それとともに、三色旗には、弾頭台、ギロチン、と、その周囲で湧く民衆の姿と歓声、続いて、着飾った紳士、淑女の優雅な舞踏の様子、と、この時代の情景が、走馬灯のように映し出され、その後場面は変わって、コメディフランセーズの舞台上。イギリス貴族、パーシー・ブレイクニーとの結婚で、イギリスへ渡るため、今日が女優最後の舞台と、夢物語、おあでやかに歌うマルグリット。一見革命とは無縁の、夢夢しいシーンから、ドラマが始まりました。イギリス貴族、パーシー・ブレイクニーこと、スカーレット・ピンパーネルを演じる石丸幹二さん。妻、マルグリットと観客に向けて、様々な、顔を見せる、パーシーの喜怒哀楽を、見事に楽曲に乗せていらっしゃいました。コメディフランセーズの名家、マルグリットを、イギリスへ連れ帰り、結婚式の際に彼女と歌う、あなたは我が家では、物語のクライマックスも格や、の、荘厳な盛り上がりを見せる曲調に、恋の実った喜びを。結婚披露パーティーの最中に飛び込んできた、友人、サンシール公爵、田村雄一さん、が、家族ともども、公安委員会に捕まり、ギロチンの露と消えたという訃報を受けた際の、悲惨な世界のためにでは、深い悲しみと嘆きを。公爵が捕まる直接の原因に、新妻、マルグリットが関わっていたと判明した際の、祈りでは、思いもかけない事実に怒りと悲しみを。ピンパーネル団としての自分たちの存在を、世の人々の目からそらすため、のんぽりでおしゃれにうつつを抜かす貴族を演じるために、友人たちと共に、女性のドレスをそのままアレンジしたとおぼしき、クジャクや錦鯉を連想させるカビで豪奢な、床に届くジュストコールを身につけ歌う、男の務めでは、軽快で楽しげに、といった具合。ちなみにそのシーンの衣装は、主人の友人たちの訪問を取り継ごうと、書斎に入ったブレイクニー家の執事、ジェサップ、川口達也さん、をして、キンキラキンの姿で本棚の前に佇むパーシーへ、冷静を保ちつつ取り継ぎながらも、セリフの端で思わず吹き出してしまったほどの、破壊力でした、笑い。二幕で、マルグリットへの疑念が評価し歌う、あなたはそこにでは、それまで抱いていた悲痛な思いから、一気に解放されて、キラキラ弾ける少年のような明るさが、舞台いっぱいに感じられて、この明るいシャレシャの姿こそが、いろいろな顔を見せるパーシーの、一番の本質なのだろうと感じました。個人的に特に印象に残ったのは、マルグリットとの会話の中で、それまでの冷静な語り口を吹き飛ばすように、僕がアルマンを見捨てると思うのか、と、弾けるように発した声の強さと、パーシーが正真正銘のヒーローとして舞台上に存在している時の、深みと艶のある凛々しい声。グラパンを含め、パーシーは、とても多面的に描かれているので、一人の人物を演じながらも、石丸さんの多種多様な、姿、を堪能できた、美味しい役でした。コメディフランセーズきっての女優、マルグリット・サン・ジュストを演じる、アラン・ケイさんは、美しさと芯の強さが前面に感じられ、そこに見え隠れする、女性としての可愛らしさと、夫ともと恋人双方に翻弄され、それでも自ら出立とうとする、気丈なしなやかさが魅力的。出会って6週間で結婚を決めるほどの大恋愛でありながら、結婚式の直後にもたらされた方で、公安委員会のスパイの疑いを持たれ、自分に対して様子のおかしくなった夫に、いつもの二人の間の空気に引き戻そうと、 エスプリの効いた会話を投げかければ投げかけるほど、空回りし、その度にパーシーの中で、彼女への疑惑が募り、二人の歯車がずれていく様が、とてもよくわかり、話の筋を知っているにもかかわらず、この夫婦の誤解が解ける日が来るのかと、切なくなるほど。フランスへ一時帰国するという弟、アルマンを心配しながら、彼と共に歌うのが、結婚式のシーンでパーシーと共に歌った、あなたは我が家のリプライズで、今の彼女を支える存在は、残念ながら夫ではなく、弟であることがわかるシーンでした。フランス政府、特命全権大使としてイギリスを訪れた、元恋人の、ショーブランが、腹に一物持ちながらも、彼女に対して、一緒にフランスに帰ろうと、甘く情熱的に口説くシーンでは、体の奥から立ち上る熱に、必死に抗うような様子が、いかにもフレナバオチンといった風情で、革命の闘士として理想に燃えていたショーブランとの日々が、未だ、彼女の中で刺激的な記憶なのだと感じられ、今の彼女の境遇を考えると、なびいても不思議でないところに、しかし、ギリギリ踏みとどまらせた、彼女のパーシーへの立ち難い思いも感じられて、マルグリットの抱く苦しさ、切なさがとても伝わってきました。物語の後半、公安委員会の手に落ち、弟と共に死刑を宣告され、刑場へ護送する馬車へと向かう彼女は、毅然と頭を上げて前を向く姿が、とても神々しく見えて、他作品ながら、ベルサイユのバラの、王妃、マリー・アントワネットのラストシーンを彷彿とさせました。そして、こちらは余談ながら、物語の終盤では、ショーブラン率いる公安委員会の追っ手に対抗して、夫と共に、フェンシングで大立ち回りするシーンがあるのですが、その様子が、夫顔負けの、二刀流。そしてパーシーと、互いに背中を預けながら戦う凛々しい姿には、思わず、往年の宝塚初演時の姿が思い出されて、夫婦ピンパーネルだ。と、内心うなってしまう、格好良さでした。笑い。革命の闘士、マルグリットの元恋人、石井和隆さん演じる、ショーブラン。マルグリットや、部下のメルシェ、青山浩二さん、クーポ、小暮慎一郎さん、たちとのシーンでは、普通にかっこよくまみえるのに、パーシーの、軽妙な語り口と周囲を煙に巻く、すっとんきょうな芝居に対峙すると、途端に、まともな受け答えが、おかしいキャラに見えてしまい、このあたりは、絶妙なズレでおかしみを生み出す、石丸さんとの息の合ったコンビネーションに、さすが。と思いながらも笑ってしまった次第。ショーブランの持ち歌は、マダムギロチン、ハヤブサのように、あの日の君はどこへ、と、聞き応えのある楽曲が目白押しですが、中でもマルグリットを情熱的に歌った、あの日の君はどこへ、では、過ぎ去ったその時の、熱、が感じられて、彼女への執着は、ピンパーネル捕獲のために利用しようという要素だけではないことが伝わり、敵役ながら、どこか憎みきれない魅力を感じました。ジャコバン党のリーダーは、ロベスピエールと、イギリスの王位継承者、プリンス・オブ・ウェールズの、全く色の違う二役を演じるのは、平方元気さんと佐藤貴則さん、W キャスト感激会は佐藤さん。恐怖政治家中のフランス革命政府のリーダーとあって、ロベスピエールは大変硬質で、ぶれない意志の強い人物として描かれていました。作中では、恐怖政治という悪性を敷き、たびたび、ピンパーネルに出し抜かれるショーブランへの罵倒も飛び出す、高圧的で、いけすかない男の印象でしたが、そのロベスピエールで一番印象に残ったシーンは、何と言っても、2幕冒頭の、新たな時代は今、の歌。ワイルドホーン氏による楽曲が素晴らしいのはもちろん、それに見事に応えて、佐藤さんは、ロベスピエールの持つ思想や理念を、為政者としての圧倒的なオーラを持って、歌い上げていました。正直、恐ろしく耳に残る楽曲と、 本当に鳥肌が立つほど素晴らしい、聞き応えのある歌唱で、革命の理想に燃えて突き進んできた、ロベスピエールの、崇高な正義を感じられました。一方、プリンス・オブ・ウェールズは、柔らかい感じの、まだ、為政者ではないゆえの、遊びや余裕が感じられ、パーシーたちの度を越した、本人たち曰くの、錦鯉のようなおしゃれの輪にも加わる、史実の、ジョージ四世に近い、遊び人な気質を持つ人物として描かれていました。こちらも余談ですが、ロベスピエールは、二幕冒頭で朗々と余韻たっぷりに聞かせてくれた後、直後の舞踏会シーンで、プリンス・オブ・ウェールズとして早変わりで登場するのですが、その登場シーンでは、あまりの速さと見事な役の切り替わりぶりに、客席からは、思わず拍手が起こっていました。マルグリットの弟であり、ピンパーネル団の一員でもある、アルマン・サン・ジュストは、矢崎博士さん。姉の夫となった、義兄、パーシーへの浸水ぶりは、見ていて微笑ましく、設定も若いのか、ティーンエイジャーでは。と思わせる、少年のような純粋さと素直さが、前面に感じられました。マルグリットとのやりとりでは、姉思いの優しい弟といった風情で、一方、マルグリットの方も、心配からか少し保護者的な要素が感じられたので、姉に秘密の、ピンパーネル団としての活動は、少年が男として独り立ちしていく過程の一コマ、という捉え方もできるのでは、と思いました。物語の後半では、姉と共に公安委員会に捕らわれた後の脱出の最中に、うっかりパーシーの名前を連呼して、マルグリットがピンパーネルの正体を知るきっかけとなってしまったりと、ちょっとかっちりと決まりきらないところが、ある意味、天然な魅力の好青年でした。パーシーの友人にして、ピンパーネル団を構成する、デュハースト、上口浩平さん、ベン、相葉弘樹さん、ファーレー、上原拓也さん、エルトン、太田元博さん、おじい、小牧根龍介さん、春、広瀬智樹さん。英国紳士としての矜持と理想を持ち、若さゆえの行動力もあって、パーシーと共にたびたびフランスに乗り込み、無実の人々の救出を図ります。彼らが歌う、ピンパーネル団のテーマソングとも言える、炎の中へは、躍動感があり、聴いていて勇気の出る楽曲ですが、さらに印象的だったのは、公安委員会に捕らえられた、マルグリットとアルマンを救出するために、これ以上、君たちを危険に巻き込まないために、自分一人で行くと決意したパーシーが歌う、ここから先はを、複雑な表情で聞き入っていた彼らが、パーシーの決意を知り、それでもなお自分たちは共に行くのだと、ぽつりと穏やかで自然発生的にアカペラで歌い始めた、炎の中へが、命の危険も顧みない、妥協も打算も見返りも求めない、ピュアな、男の友情を感じられて、パーシーと彼らは、互いに支え、支えられて今日あるのだろうと、彼らの友情の帰し方が察せられて、心に残りました。コメディ・フランセーズの衣装、セットデザイナーで、マルグリットの友人、マリー・グロショルツは、乗松亜美さん。革命政府を恐れ、誰もが彼らに逆らえない雰囲気の中で、恐れず公然と批判を口にする、意志の強い、切符の良い女性で、ロンドンで夫とうまくいかない生活を送るマルグリットを、陰ながら支えていました。間もなく彼女は、同じ劇場で働いていたタッソ、長尾哲平さん、と結婚し、夫婦でピンパーネル団の活動に協力するのですが、後年、彼女の名を冠する、暴露人形館を彷彿とさせる彼女の技術で、一発逆転の展開となります。そしてまたしても余談ながら、そのシーンの直後、飛んできた彼女の作品を、戸惑いながらも後生大事に抱えて、アルマンと二人で逃げ回る、マルグリットの様子がおかしくて、そして可愛らしかったです。笑い。物語のラストでは、和解したマルグリットとパーシー夫婦と、ちゃんと全員が無事のピンパーネル団を乗せた船が、 ドーバー海峡を渡り、その洋上の雲間からは幾筋もの光の線が漏れているという、とても美しい光景で、これからの彼らの揚々たる前途を表しているようでした。カーテンコールでは、マルグリットは、物語の中では身につけなかった深紅のドレスで登場。そしてパーシーは、舞踏会のシーンで身につけていた、丈の長い深紅のジュストコール。物語の最中には噛み合わなかった二人のコーディネートが、最後の最後にやっとバッチリと合ったようで、また、ドレスの色が、スカーレット、パーシーの色、に染まったマルグリット、というイメージを思い出かせて、二人の幸せぶりに、嬉しい気持ちが増していくカーテンコールでした。主人公が大団円に終わるミュージカルは、やはり、楽しくて好きだなと、改めて感じた次第でした。